書22章の32節から、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。以上です。
まあ、イエス様の話を聞かれた群衆はイエス様の教えに驚いたと書いてあります。まあ、大したもんだと思われたでしょう。意識しなかったかもしれないけど、無意識のうちに彼らはイエス様の教えとは真理であるだけではなく、イエス様ご自身が真理そのものであると感じたなのではないでしょうか。イエス様の教えとはいつも一つの呼びかけだったのです。すべて疲れた人、いろんなことで悩んでる人は私のところに来なさい。休ませてあげます。解放を与えます。今まで知らなかった喜び、また心の平安を与える、そういう呼びかけでした。同じくイエス様の教えを聞いた聖書学者たちの反応は全く違うものでした。彼らは確かに聖書の教えを研究し、そして真理として認めたんです。けどこの真理そのものであらゆるイエス様と関係を持ちたくなかったのです。一人の、まあ、律法の専門家はイエス様を試そうとして尋ねたのです。真理を知ろうという気持ちがなかったんです。イエス様を知ろうという気持ちがなかったのです。どうしてであるかと言いますと、自分は正しい、頭を探る必要はないと思ったからでしょう。まあ、今日探し求めている人々とは一体どういう人々なのでしょうか。イエス様を愛する人々です。まあ、イエス様の統治の呼びかけと今日の呼びかけとは、あなたは、他の人々はどうでもいいよ、あなたは私を愛そうか、それだけなのではないでしょうか。あなたはイエス様を信ずることとはまあ大切かもしれないけど、多くの人々は私はイエス様を信ずると言います。意味は、まあ、イエス様の言ったことは正しいでしょう。聖書の言ってることも正しいでしょう。私も神の存在を認めてもけど、それは別にどうでもいいことです。悪魔も神の存在を認めてますよ。悪魔は神の存在を一秒も疑ったことがないんです。裏の世界は勝ってるからです。けど悪魔は神の存在を信じながら救われていません。救われたくないからです。頭を下げたくないからです。大切なのは神の存在を信ずるよりも、聖書の内容を知ることよりも、イエス様を愛することなのではないでしょうか。もし我々は 私は本当にイエス様のことを心から愛しているということができれば、悪魔は逃げざるを得ないなのではないでしょうか。一度イエス様に出会ったエペソにいる兄弟姉妹に対して、主は次のように言わざるを得なかったのです。あなたは非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。そういうふうになったんです。教会史を見ると分かります。エピソの教会はダメになったんです。姿を消してしまったんです。本当に意味で悔い改めようとしなかったからです。結局あのエピソの教会とは用いられなくなったのです。主は彼らを器として用いることができなくなってしまったのです。イエス様の32節の言葉とは単なる旧約聖書からの引用に過ぎなかったのです。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。本当の愛は献身です。愛する者は全てを与えます。まあ、若い男の人は女の子を愛するようになり、まあ、結婚式の日に彼は彼女に銀行預金の自由にできる全権も与えるでしょう、ね、いやそれは知らせない、ね、隠そうと思えばね、やっぱり初めからうまくいくはずはないでしょう。心からイエス様を愛している人にとっては、主に全てを捧げることは最大の喜びです。愛している人にとっては自分が犠牲を払っているという考えは全然ないはずです。まあそういう実は聖書の中でいっぱいあります。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリアとユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかなかったのか。結局ユダは確信したんです。あのマリアの態度はおかしい、気違いじゃないか、もったいない。まあ彼はイエス様の 大切さ、イエス様の昼なく救いを全然わからなかったから、こういうふうに判断したのは当然でしょう。けどもマリアの考え方は違ったんです。彼女は1秒も全部あげましょうか、半分ぐらい残した方がいいじゃないかと思ったことがない。まあ全てはちょうどいい、倍があっても倍捧げます、中倍あっても中倍捧げます。何をやっても本当は十分じゃない。けども自分の全てを捧げるのはやっぱりイエス様に対する愛の表れであると彼女はもちろん確信したのです。今の箇所、この37節を見ると3つのことが言えると思います。すなわち第一番目は、主なる神はご自身を啓示してくださいました。まあ、ここで主という言葉が出てきます。まあ、言語を見るとこの一つの言葉は、まあ、3つのヘブライ語、 しかも知性すなわち時を表す言葉から構成されているものです。一つ一つは次のようなことを意味するでしょう。主はいるであろう、主はいらっしゃる、主はいらっしゃいました。結局主とは、時と関係のないお方であり、永遠に存在するお方であるということです。神である主、常にいます、昔います、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである、私は初めのない終わりのない永遠なる方であるということです。そしてこの主という一つの名前の中にイエスという言葉も含まれています。イエスという名の意味は救い主です。始めのない終わりのない永遠なる支配者は同時に救い主であられます。ですからこの一つの言葉、主という言葉とは神の啓示そのものです。主なる神とは宗教と関係のないお方です。全く無宗教であり、すべてを創造された作る主であり、すべての背後にはっきりとした目的を持って導いてくださるお方です。それからこの御言葉の中で主の御心も明らかにされているなのではないでしょうか。主は一体何を望んでおられるのでありましょうか。愛されることです。我々のようなものと愛の関係を持つことです。これこそが考えられない特権なのではないでしょうか。人間以外の被造物、例えば天使たちのような被造物からは神は愛を要求しないようです。ただちっぽけなわがままな人間からだけ主は愛を要求なさいます。天使たちからは主は確かに復讐を要求します。今の悪魔は従おうとしなかったから神の臨済から追放され、今の悪魔になってしまったのです。天使から復讐が要求されているけど、人間からはそれ以上のものを求められている。すなわち主なる神は人間によって愛されることを望んでおられます。ですからここではっきり、あなたの神である主を愛しなさいとあります。そしてこれこそが聖書の中で一番大切な戒めであると聖書ははっきり言っています。結局主なる神は人間の双心のない愛を求めています。人間も愛されてもらいたい気持ちがありますけど、意味はやっぱり自分でのけものにされたくない、無視されたくないからでしょう。神はそういう気持ちをもちろん知らない。人間だっていてもいなくても関係ない。神は満足しておられます。神は人間に無視されても、神の愛は拒まれても関係なし、主は満足しているのです。そしたらどうして我々の愛を求めておられるのでしょうか。人間は主を心から愛する時のみ本当の満足感があるからです。その時のみあるよう心配から恐れから解放されるからです。私を愛しなさい、これは主の命令です。なぜこの命令が耐えられているかと言いますと、今話したように人間はただその時にだけ人生の満たし、本当の喜びを またまことの自由を見出すことができるからです。もう一つの言えることは、主なる神は我々の答えを待っておられます。私を愛しなさいと主は呼びかけ命令しておられます。私たちはどういう態度を取るなのでありましょうか。まあ、主は唯一の神です。すなわちすべてのものを存在するようになさった大いなる作り主です。主は私たちがそのことを信じようが信じまいが、そのことを認めたいと思うが思うまいが、我々の創造主です。けどこの大いなる創造主は同時に大いなる救い主でもあります。主は人間一人一人に対して深い関心を持っておられ、人間一人一人は神の愛の対象です。今日来られた一人一人も神の愛の対象です。あなたは神によって愛されていると聖書ははっきり言っているのです。万物の作り主によって愛されていると分かれば価値観変わります。人生の目的ももちろん変わります。いかにしてこの主を愛することができるのかと思うようになります。聖書は神が愛であると明言しています。まあ、別の言葉を使うと、誠の愛は神から来るものです。人間から来る愛は本物ではないでしょう。自分自分自分のことしか考えられない人間は他のことを他の人間を愛することができない。愛されればもちろん愛します。大切にされればもちろんそうします。けども無視されたら裏返られたらもう結構です。終わり。パウロは、まあ、自分で経験したでしょう。次のように言ったのです。私たちは不真実であっても主は真実です。まあ、この間話したように主は本当に変わった方です、ね、拒まれても愛され愛し続けることだとおかしいじゃないの、ね、聞く耳がなければ絶えず呼びかけることとはちょっと考えられないんですけど、そうなんです。主なる神は愛そのものです。まあ、主は愛の塊です。一人の弟子は次のように書いたのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。主は私たちのために、私のために、あなたのためにご自身のお捨てになった。ね、日蓮は私のために全てを捧げたと言える人はいないと思うよ。孔子は私のために犠牲になったと考える人はいないでしょう、ね、彼らはなかなか素晴らしい教えを与えたかもしれないけど、人間は一つの教えによって救われ得ません。サウロという人は長い間イエス様のことを信じようとしなかっただけではなく憎んだんです。イエス様を憎んだだけではなく、イエス様を信ずる人々も憎むようになり、迫害するようになったのです。このサウロという男は、まあ、いわゆるめちゃくちゃの男ではなかったんです。立派な人格者でした。みんなから認められた聖書学者でした。彼は聖書全体を心から信じましたし、自分のためではなく神のために生きたいと望んでいた男でした。けども彼は全く目くらにされていたのです。 まあ、後になって彼はコリントの信ずる者に次のように書いたのです。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。パウロ、まあ、前のサウロとはパウロに変えられるものとなったのです。もちろん彼はイエス様の弟子たちと一緒になろうと思ったことがないし、イエス様の弟子たちはみんな殺されるべきだと思ったからです。けどこのパウロとはいっぺんに変えられるようになったのです。まあ当然です、自分の聖書研究によってではない。多くの人々は聖書を学べば、研究すれば、いろんなことが変わるようになり、もしかすると救われるかもしれないと考えてますけど、この考え方は根本的に間違ってます。まあ彼はイエス様に出会ってから次のように告白したのです。私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子キリストというようになったのです。まあ、考えられない変化です。今までキリストの名前を聞きたくなかったパウロは、今までの大切なものを全部きれいに捨てたんです。私はイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことを決心したというようになったのです。結局今まで大切にされた聖書の知識は結局たなる邪魔者に過ぎなかった、役に立たないものです。だから捨てます。十字架につけられたキリストだけで十分です。このキリストは私のようなものを愛し、私のためにも自分自身の捨てになった。これこそがパウロの喜びの源でした。結局パウロは生きる誠の神は人間となった。人間は死んでから神になるのではない。生まれてから死ぬまでわがままの人間は死んでから神になることとは笑い話じゃないですか。これ初めて考えた人はよっぽど変な人だったなのではないかと思います、ね、結局聖書の逆のことでしょう。人間は神にならないよ、けど神は人間になっちゃった、ね、初めのない終わりのない永遠なる神は人間の体を持つようになり、私たちのために自分自身を捧げてくださった。考えられない犠牲でした。天国行ってから私たちは永遠に渡ってそのために感謝せざるをなくなるのではないでしょうか。パウロはそれを分かった時、本当にひれ伏してイエス様に仕えたい、イエス様のために生きたい、一生涯このイエス様を紹介したいという気持ちになっちゃったんです。洗脳されたからでははない。彼は後になって次のようなことを言ったんです。私はそれを人間から受けなかったし、教えられもしなかった。結局私の救いとは一つの教えの結果ではない。神がキリストを私の心の内に啓示してくださった。私の心の目が開かれたのです。私は上からの光によって照らされるようになったから急に分かった。分かったけど理解できない、理解できないから説明できない、困っちゃう。けど私にとってイエス様は全ての全てであると彼は言うようになったのです。結局この考えられない、想像することのできない愛こそがパウロを圧倒してしまったのです。パウロの人生を根底から変えたのです。この主に仕えることとは決して義務的なことではなく最高の特権であると彼は急に確信するようになったのです。 まあ、主なる神は次のように言われます。私は愛そのものです。私あなたの神である、私そして愛そのものである私は自分自身の犠牲にし、苦しみの人となり、悲しみの人となり、罪そのものとされ、救いの代価を支払ったのですと。生きる誠の神が愛であり、ご自身の捧げてくださったゆえに、主は愛されることを要求する権利を持っています。主なる神は限界に至るまで愛してくださったゆえに、次のように命令なさいます。私は愛であるから、あなたもまた私を愛すべきである。なぜならばそれによってのみあなたは自由になり、誠の心の平安を持つようになるからです。大切なのは、結局この愛を体験的に知ることです。まあ、主が与えたいと思っておられるものを受けなさい。主の愛を経験すること、結局それだけが大切です。宗教を持つことは大切ではない。教会になることもどうでもいいことです。まあ、人間のより良い人間になるための努力でも大切ではないでしょう。主の愛を体験することです。今まで頑張って努力して精神的に疲れてしまった人々は数え切れないほどいます。けどそういう人々は、私は愛されている、心配されているとわかるようになれば楽になる、希望を持つようになるからです。パウロの喜びの根拠とは、私も愛されている、創造主なる神は私に対して感情を持っておられるだけではなく、この偉大なる方は昼も夜もいつも私のことを心配しておられる。人間は本当に自分の力では神の律法を守ることができません。例えばあなたの神を愛すよ、これも一つの律法でしょう。はい、かしこまりました、今から愛しますと思ってもうまくいけないよ。主よりも自分のこと大切にすること、すぐ分かるようになるからです。ですから、その前にやっぱり、まあ、破産することは大切なのではないでしょうか。主に近づくことであり、私はもう無理です。できません。敗北者ですから。あなたが助けてくださらなければ、無理です。私のうちに良いものは一つもないから、もうおしまいです。私は自分の力によっては全く自己中心的な生活を送ることしかできないと告白することは本当に大切です。もし人はもう私はダメですと聞くと、いつもおめでとうと言いたい気持ちになるんです。まあ、それこそ素晴らしいよ。主の望んでおられるのは結局砕かれた心だけだからです。自分がまあ、降参することを公にすることは確かに嫌なことです。面白くない。すべての宗教ははるかに受け入れやすいものでしょう。 なぜならばどういう宗教に入っていてもね、人間は中心になるからです。人間が努力すればそれで結構であると言われているからです。聖書の言っていることはダメ。人間はゼロ以下 使うものにならない、一挙が努力しても何もならないと言ったのです。イエス様を愛するためにやっぱり自分の道めさ、無力さをまず知らされなければならないなのではないでしょうか。イエス様を愛する者はイエス様を中心に据えたいと願うようになり、イエス様を愛しない人は自分が中心になりたいと思います。